7年ぶりの新作ということで、私実は去年台湾のジンマージャンで拝見してもうボロボロ泣いて、今日2回目だったんですけどやっぱり泣いて、本当に素敵な映画をありがとうございます。でこの映画は今も Q&A でおっしゃってましたけども、フォン・フェイフェイさんが亡くなったことで衝撃を受けられてっていうふうにお話しされてたんですけども、一方でそのお父様の認知症のストーリーも実話をもとにされたということなんですが、そのフォン・フェイフェイさんの亡くなったこととその実話で映画化しようっていうのをどこら辺でこう結びつけて準備をされたんでしょうか。
我觉得每个人心里面都有一首凤飞飞的歌曲，而且当我在拍广告的时候，当我接触这些有失智症的患者的时候呢，很多时候他们都会一直牢牢的，就是抓住一个回忆，有时候甚至是一首歌曲，所以我就觉得说，很多时候，我们不需要千言万语，很多时候一首歌曲就可以表达很多东西了。
まずフォン・フェイフェイについては多くのシンガポール人がそれぞれの思い出っていうのを持ってるんですね。それからまたそのアルツハイマー病に関してはまあ、父がっていうわけじゃなくて、その実際にアルツハイマーの人がいるっていう実話を元にしてるんですけれども、そのアルツハイマーに関するコマーシャルを撮った時に多くのアルツハイマー患者が自分の中の一つの思い出というのに非常に強い印象を持っているっていうことが普遍的に見られたんですね。でその中で例えばその思い出を代表するものが一つの歌であるっていうようなことがあるんじゃないか、そんなにたくさんの言葉を費やさなくてもたった一つの歌が多くのことを語れるんじゃないかというふうに考えたんです。
じゃあやはりフォン・フェイフェイさんの死がこの映画のきっかけということでよろしいですか。
是他这个肯定是电影的那个起点，因为我真的很喜欢凤飞飞，他是属于可能是我爸爸妈妈那年代 的歌手，可是也是因为他们常听他的歌曲，我也从中认识了他，所以他对我来说也是我人生中的一个很重要的回忆。
そうですね、本当にフォン・フェイフェイさんの死というのがきっかけになった映画です。でフォン・フェイフェイさんについては私の両親の世代が非常に大好きであるっていうだけじゃなくて、私自身も実際に、彼女が好きだったし、でその人生の中で大きな影響を与えたっていう人でしたので、
で今回のヒロインにジョイさんを起用された映画第一作ということで、監督の中ではやっぱりその冒険もあったと思うんですが、ジョイさんを起用したポイントを教えてください。
我一直来都相信自己的直觉，当我冒这个险的时候，其实投资商每个人都会啊，他没演过戏，你 OK 吗？可是我就说，我觉得我心里面的那个女主角就是她。而且我觉得他可以带出，专业演员带不出来的那份真，那份真是我所要找到的，而且在戏里面他就把那一份真带出来。
まず私は自分の直感っていうのを信じてるっていうことです。で直感に従って、まあ、彼女をキャスティングしたんですけれども、もちろん、その出資者はですね、まあ、彼女演技したことないけど大丈夫かなみたいなことを言っていて、出資者とは心配したっていう側面がありました。確かに冒険でした。でも自分はその彼女のプロではないからこそ出せる真実らしさっていうのがあると思って、でそれにかけたいと思ったし、実際に彼女はそれをものの見事に表現してくれました。
ジョシさん、監督からこのお話をいただいた時にどんなふうに感じられましたか。
我觉得导演应该是疯了才找我的对，然后我一直问他，你肯定吗？我没有演过戏，你肯定吗？问他很多遍，但他每一次越回答越肯定。所以我觉得因为他的那一份肯定，所以我就姑且勇敢的去尝试。因为我觉得有时候是这样子，可能你不相信自己能够做到，但如果导演那么相信的话，那他也给你那一份多一份的信心，让你更勇敢的去面对跟尝试，所以我就大胆的去接下这一部戏。对，但真的是一个非常棒的经验，也我觉得是应该是我演艺圈当中数一数二最有意义的一份工作了。
最初に聞いた時にはちょっと頭おかしくなっちゃったのかなと思いました。で、何回も本当ですかと、大丈夫ですか、私演技経験ないんですよっていうふうに聞いて、で何回も確認したんですけれども、その度にもう絶対大丈夫だって、もう尋ねる度にそのもう一層確信を持って答えるっていう感じだったんですね。でその監督の勇気というか、その、決断というものが私にも影響を与えて、監督がここまで自信を持って大丈夫というからには、もう私もきっと大丈夫なんだというふうに思うようになりました。私のことを監督はそこまで信じてくれるっていうことで、私もじゃあやってみようと、自分にとっての一つの挑戦を引き受けようというふうに考えるようになったんです。で実際にやってみて、この、仕事は非常に、素晴らしい経験になりました。で私のその芸能生活の中でも本当に最も重要な仕事だったと思っています。
ジョージさん、例えば台湾で活動されている時にフォン・フェイフェイさんと何かこうご一緒する機会っていうのはあったんですか？
从来都没有，也没看过他，但在电视上小时候都很常看到他，所以他是一个家喻户晓的名字跟歌手，无人不晓无人不知的一个巨星，所以我相信他在尤其是我们这个年代里面的小孩尤其扮演很重要的角色，他的音乐他一唱我们就知道是他。
実際にお目にかかったことは全然ないんです。でも私はテレビですとかさまざまなメディアで彼女をずっと小さい頃から見てきました。フォン・フェイフェイさんというのはもう誰でもが知っている、もう知らぬ人はいないようなスーパースターです。で私たちの年代の当時の子どもたちにとって、もう本当にみんなにとってのおなじみの大歌手だったということです。だからちょっと彼女の歌を聴けば、あ、これはフォン・フェイフェイだっていうふうにすぐ分かるような、そういった大きな存在でした。
あと今日Q&A でもお話が出てましたけども、周りの人たちがすごくユニークなキャラクターの人がいっぱい出てきて、で特にカフェのおかみさん、髪にちまきをつけたりお箸を刺したりとか、すごいこう素敵なヘアスタイルをしてたんですけど、あれは監督のアイデアですか？
是的，我告诉我的那个 designer 说，他的每一套服装一定要是从那个 coffee shop 里面可以找到的那个素材，才把它包装起来的。对，而且他这个角色。他一直想要做，一直想要做 Lady Gaga， 他想要做 fashionable， 就是所以人家才不会忘记他。可是他没有办法做 Lady Gaga， 所以他就用他的自己的方式来让别人记得他。
実際自分のアイデアです。でデザイナーにその彼女のこの服装っていうのは。髪飾りとかもコーヒーショップにあるようなもので作るっていうことを、言っていたんです。そういう風にしてくれと。で実際彼女自身はレディーガガになりたい、でそれで人々に忘れられない存在になりたいっていう風に言っているわけなんだけれども、ま、当然レディーガガにはなれないわけなんですよね。でレディーガガとは違ったスタイルで人々の記憶に残るような造形というのを考えたわけです。
すごく面白かったです。
我也很想要穿那个服装。
自分も服装やってみたいぐらい
です。ぜひやってくださいね。じゃあFacebook に上げてください。そうで、さっきちょっとジョージさんと監督来る前にお話してたんですけども、ジョージさんがもうノーメイクで今回の役に挑んでらっしゃったんですけども、私も実はびっくりして、ジョージさんの CD とか持ってて、今まではお化粧してジョージさんしか知らなかったので、本当に最初に見た時えっと思ったんですが、監督の強いご希望でっていうふうにおっしゃってたんですが、もうこのノーメイクっていうのは最初から決めていたんですか？
因为我觉得我想要以他最自然的那种方式，我觉得美不需要靠那个妆，真正的美是从心里面散发出来的，而且他心里面是堆满了很多很多的爱，还有很多很多很多正能量，还有那种坚持。我觉得就算他不化妆的话，那种感觉也会出来，也反而会带出他真正的那份美。
自分がそういうふうに化粧しないようにということでお願いしました。というのはその自然な表現というのをこの映画ではやりたかったんですね。で実際人間のその美しさっていうのはその化粧ではなく内心から流れてくるようなそういった美しさというのがあるし、それを捉えたかった。でその中にすでにこの心の中に満ちている愛だとか善だとかそういう善良なもの、そしてまたその忍耐というようなものをその自然な形で演じて表現してほしかったんですね。それはもう化粧ではなくその素のままの姿の中から現れてくると思っていました。
でもまあ女優さんというかもうこれだけ有名な歌手の方にノーメイクをお願いするのは大変じゃなかったですか？
这应该是他很大的一个挑战。可是当我们在彩排的时候想说，当你可以把自己忘记你是歌手你是蔡淳佳的时候，你就真正的进入了这个角色了。所以他其实很快的慢慢的就进入那个角色。所以他还记得，我记得有一次他们拍在拍摄的时候就生了一个痘痘，他就说就是自然，就让他不要去补他，就让他这样子。然后到时候那个时候大家听了这个每个就拍手了，他说哇，这位歌手没有偶像的包袱在里面，他就为了要把这个戏演好，他就以最自然的方式出来。
確かにそういう女性に化粧しないでやってくれっていうのはその非常に大きな挑戦になると思うんですね。でも、リハーサルの時も彼女に話したんだけれども、もうどうか自分がジョイチュアだということを忘れてくれと、自分はすごい歌手なんだということも忘れてこの、役の中の人物になってそしてやってほしいと言っているうちに本当に彼女はその役の人物になりきってくれて、である時そのスタッフがお化粧しないですかって言った時にどうしてしなきゃいけないのっていう感じだったんです。その時にもその人はもう素晴らしいって拍手をするようなそういう感じで、もう本当にこういう成功した歌手とも思えないそういう自然な姿っていうのを実際に見せてくれました。
でも本当にお化粧もせず体当たりの第一回主演作品だったんですが、一番苦労されたのは演技の面なのか、それともやはりその大ベテランのフォン・フェイフェイさんの歌を歌うことなのか、その辺はどこが大変だったのか教えてください。
其实都有各自的挑战。因为凤飞飞的歌确实不容易唱，听起来很容易，是因为他是一个很棒的歌手，所以他唱起来听起来很容易，驾轻就熟。但是对于我们的这些歌手来说，那个年代的歌我们要驾驭，它不是那么简单，因为它有一定的韵味在里面。那你要如何把这个韵味唱出来？其实我也自己想了很久，而且你也不能模仿他。是要唱出自己的味道，所以这个有一些挑战，但是我觉得导演在这方面也帮了我很多。他让我怎么投入那个情绪，然后在录音的时候他其实都陪伴在身边，就是在录音室就是非常尽责的导演，根本其实他也不需要，但是他真的就在那里听我唱，然后跟我说好，你这样想象要怎么唱。所以歌曲的部分其实导演帮了我非常多，然后在演的部分呢，像我说的，他其实就是他的导戏方式其实就是不给我太多的指示，他给我一个发挥空间去发挥。但是同时我在演还没有开始演电影的时候，我其实有要求导演帮我安排一些戏剧的课程，因为我自己心里面很没有底，我没有那个，我感觉不踏实，因为我没有演戏的经验，所以我也上了两堂跟一个戏剧老师的课，我觉得那个也大大的帮助了我，加上导演在现场怎么帮助我，我觉得，都可以都帮我克服了我的起初的那个心理障碍。
どちらも歌も演技もそれぞれの困難というのはあったんですね。 まず歌なんですけれども、フォン・フェイ・フェイさんの歌を歌うというのはあのお察しの通り本当に難しくて、というのは、まあ、非常にすごい素晴らしい歌手なのでそうは思われないと思うんですけれども、あの非常に滑らかに歌っているので、あの簡単そうなんですけれども実は非常に難しい歌なんですね。であの時代の歌手っていうのはその歌の中に非常にこう陰影がある、その陰影を表現するというのが全く簡単なことではないんですね。かつ、そのフォン・フェイ・フェイさんを真似するっていうこともできない、まあ、非常にそういう、まあ、単純に真似するっていうことをしてはいけないと思ったので、私ならでは私らしい歌い方でかつそのフォン・フェイ・フェイさんの歌を、陰影を含んで歌うっていうのは難しいことでした。でそういう時に監督は私のこともその歌についてもですね非常に大きな力となってくれまして、録音する時にですね監督そこにいる必要はないんだけれども常にいて、これはこういう感情なんじゃないだろうかとか、こういうふうに想像してみたらどうだろうかっていうふうなことを常にアドバイスしてくれたんですね。それは非常に役に立ちました。でまたその演技の面なんですけれども、監督はですね私のことをこう縛り付けるのではなく逆に、自分でこうそこに演技する自由の空間っていうのを、残してくれて、そこで私が自由に演技できるようにっていう形を作ることをすごく、心がけてくれたんですね。なので、そういう意味でプレッシャーを感じずに演じることができたんですけれども、でも演技経験がないのでさすがに最初はですね非常に心もとなくて、演技のレッスンを受けさせてくれないかというふうに、頼んだんです。で当初演技する前にですねいくつか このレッスンを受けまして、それも非常に役に立ちました。でその実際に撮影が始まってきた時にもやっぱり監督はそばにいて、現場でいろいろとアドバイスしてくれたことが、この演技をやっていく上で本当に力になりました。
で本当にこの作品も監督らしい温かくて、それでユーモアもあって、それでもう絶対に泣かせられるという作品なんですが、今回監督が一番 こだわった部分っていうのはどんなところでしょうか。
我觉得最执着的这一次我觉得是我心态，我觉得我的心态改变了，我从来没有在一部电影里面从来不发脾气的，通常有时候会呵，可是这一次都是很平静的在导戏，所以可能我一直在找寻那个平衡点，那个 balance， 在戏里面我觉得我成长了，因为其实这出戏拍摄的时候是很困难的，因为它一直在下雨，一下雨的我们就不能拍，所以可是我们就是很平常心的在正面的告诉自己说可以了可以了，然后就我觉得就是那一份平衡吧，对我来说。
一番こだわったと言いますか、一番大きかったのは私自身の心情がこの作品の中で大きく変化したっていうことなんです。というのは、今までの作品ですと現場でですね、まあ、私がこう爆発するようなことがしょっちゅうあったんですね。でもこの作品の撮影に関してはそういうことがなく、非常に穏やかな状態で撮影を進めることができたんですね。で自分の中でも常にこうバランスを探してる、自分をこう波立てないようなバランスを探しているような状態にあって、自分自身もこの映画の撮影を通して成長したなというのを実感したようなところがあります。例えばこの撮影ではですね非常に困難なところがあって、もうしょっちゅう雨が降ったんですね。で雨が降ると全く撮影ができないっていう状況だったので、でもそういう時にもまあしょうがないしょうがないっていうふうに自分に言い聞かせ、それをまあ実際にこう受け入れて撮影をしていくっていうことができました。
それはやっぱり7年間の間に監督に何があったんですか？そういうふうに変わられたのは。
我觉得这七年没拍电影，因为我觉得我身边的周围的环境、国家、新加坡一直在改变，然后也发觉到原来死亡是越来越靠近。好像我身边的很多朋友甚至是亲戚 都一个一个因为生病然后就离开了、嗯、所以我就开始更加珍惜，所以我就与其把那种力气用来就是什么发泄什么，不如把它变成另外一种力量来面对和就是应付现在要应付的一些问题，就是我可以用很平静的，因为可能看太太多太太过多的变化了。嗯嗯。
この7年間、まあ、撮影あの映画撮ってなかった間に、周囲ではですね、自分の近しい人たちが病気になって亡くなっていくっていうようなことが、続きました。でまたその間にも、このシンガポールという国は大きな変化を遂げている。そういったことを見るにつけ、もう自分がこの時間の中で今目の前にあることを一層こう愛おしむ、あるいは大事にするっていうようなことを表現していきたいと思うようになりました。ですから何かこう自分の何かをさらけ出すというよりも、今目の前にある事柄について、しっかりとそれを見つめて、付き合っていくっていうような、感じになってきたんですね。そこで、ずっとその自分の中のバランスを探していくっていうようなことになっていったと思います。
じゃあちょっとそろそろお時間もなくなってきたので、最後に監督とジョイさんのこれからの予定を教えていただけますか。ジョイさんまた女優さんやりたいですかっていうのも含めてお願いします。
其实我也不知道，因为演这部戏根本就是一个意外，导演会找上门，我也觉得很惊讶。当然，它是一个非常美好的一个经验，然后我很幸运可以跟陈子谦导演一起合作。但我在演完这部戏之后，很多人也有问我这个问题，只是我觉得演完一部戏不代表我就是演员，我还是这么觉得。所以，还有很多地方当然是可以进步的。同时我觉得也要找适合的剧本吧，要不对演戏的那个信心会逐渐下降。所以我觉得那个也蛮重要的，所以我觉得是随缘，如果有碰到适合的剧本，然后我可以，我觉得我有信心胜任，我就会再继续去演。对，
今後その演技を続けるかということについては、まあ、自分でも本当にわからないとしか言えないんですね。監督がまずこのオファーをしてくれたこと自体が私にとっては意外なものだったし、本当に驚くような出来事でした。で、同時にこれをやったことは私にとって本当に、美しい記憶になっています。そして、まあ、これをやった後ですね、多くの人が同じことを聞かれるわけですね。今後どうするのかと、で役者として今後どういう進路を考えているのかと。でも私は自分はやっぱり役者ではないというふうに自分で思っているんです。それは今後ですね、もし、私にふさわしいようなシナリオがあって、そのシナリオとの出会いがあれば、またやっていきたいとも思いますけれども、そういったもんがなければ、今後その演技をするっていうことに対する興味はだんだんこう低下していくんじゃないかなと思っています。でも、まあ、このロイストン監督との縁っていうのは非常に、大事にしたいので、また何かの機会があれば、またやって監督ともやっていきたいと思っています。
音楽面での予定があったら教えてください。
其实音乐都一直以来 有在做在唱，然后其实去年在北京的时候是有做一个 live show，然后其实也发了一张 EP， 所以其实这十五年我还是一直在唱歌的，所以主要还是歌唱为主。但突然间唱了十五年蹦出一个演戏的机会，对，我觉得这个也是一个很大的收获，所以接下来还是会做音乐，然后电影就我觉得随缘。对，
歌について言えば、もうずっと歌を 続けてきました。15年その歌手としてのキャリアを、積んできたわけです。去年も北京でライブをしましたし EP も出しています。でもうこの15年間ずっと歌手をメインで活動してきたので、そこに思いがけなくこういう演技の機会が訪れたというのは私にとっては、まあ、本当に大きな、収穫でもありました。ただ、まあ、私の本拠地というものは歌手にあるので、演技についてはまた縁があればというようなスタンスになっています。
じゃあ監督、あの今後のお予定もしくは次はこういうものを撮ってみたいなっていうのがあったら教えてください。
下一步的计划应该是希望更加相信缘分吧，因为我已经拍了很多关于爱情的故事了，然后希望已经快要到40岁了，然后我跟一直跟陈家说希望我可以快点找到一个人快点定下来就算了是吗？就找一个人定下来就 settle down you know
まあ私も映画作りに関しても、まあ、その縁に従うという感じになっていますけれども、まあ、この間ずっと、愛情に愛に関する物語を撮ってきたんですね。でももう自分もほぼ40歳になるわけなので、もうそろそろ落ち着いてもいいかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございました。シュシェニメ。
シュシェニメ。